実はですね、3月入ったあたりかな、指を切ってしまって、で、まあ、指って言うと、まあね、切り傷としての想像いろいろされると思うんですけど、僕が切ったのは、指でももう爪3分の1を削ぎ落とすような切り方をしたんですね。包丁で長ネギを切ってて、で、まあ、適当な大きさでいいやと思って、タッタッタッタッタッタって切ったら、最後がこう、うまく指を畳み込めてなくて、爪3分の1を削ぎ落とす切り方をしたんですね。まあこれ想像がなかなか難しい。爪を立てますよね。爪を立てた上で爪を削ぎ落とすみたいな。で、血はそんなに出てこなかったのね。あんま出てきたけど、ドクドク出てきて止まらないっていうほどじゃなくて、でもう慌てて、あのカットバンは絆創膏か。傷パッドで、こう、くるんで、で、3日に1回、2日に1回ぐらいで、その傷パッドを取り替えてって、今、だから、4週間ぐらい経ったかな、ようやくですね、爪が、ほぼ、戻りかけましたね。ちゃんとその、削ぎ落として見えた、その、なんだ、爪剥がした後の指の部分のところも綺麗に爪が覆ってくれて、あ、自己治癒力って素晴らしいなと思いながら、ちゃんと爪も爪のこう形を覚えて生えてきてくれてるなと思って、なんとか、まだ完治はしてないね。爪の形がまだ、欠けてる形にはなってるんだけど、もうこれから普通に伸びていけば、普通の指に戻るんじゃないかなという。まあそんなことがあったんです。でね、この切ってしまった指がですね、左の人差し指なんですよ。でですね、この番組を長く聞いてらっしゃる方は覚えていますかね。去年の夏頃でしたかね。僕左の手のひらを切ってるんです。転んで手をついたらもうアスファルトのなんか鋭利な場所にこう思いっきり全体重乗っけるぐらい手をパーってついた時に切っちゃって、で、2022年のお正月にもですね、ホタテの入った袋を包丁で、刺して破って開けようと思ったら、自分のこう指をこう貫いちゃって、で、血がもう、それが一番血が出たかな、もうドクドクドクドク血が出ちゃって、でもなんとか絆創膏で治したんですよ。これも左手なんです。で、今日はまあギリギリ間一髪だったんだけど、なんか切ってて、薬指の爪を危うくまた削ぎ落とすところだった。なんかね、違うの。指ちゃんと畳めよって思うかもしれないけど、違うの。これはなんかジャガイモを切ろうと思ったらジャガイモが滑ったんですよ。滑ってグッとこう指が出ちゃって、で、危うくこう切りそうになったっていう。で、まあ、包丁をね、右手に持つから左手怪我しやすいのはわかるんだけど、でも転んだ時手ついたの左だったし、すごい左のダメージがすごい。で、まあ、左手じゃないんだけど、左手首もですね、人参をね、軽くこう、少ない油の量で素揚げしたいなと思ったから、こう、少ない油を引いたところに、こう、乱切りした人参を入れてったら、ちょうど人参の綺麗な面と、こう、油の部分がプチャーンとなっちゃって、めちゃくちゃ熱した油が、こう、手首に跳ねて、まだなんかかさぶた的なのが治ってないんですよ。でも、これも、ま、やけどの跡として多分ほぼ一生残るのかな、みたいな。なんか左手が、すごい怪我する。なんか左手か、かわいそうだなと思って。最近左手ばっかり怪我して、右手は悠々と俺は利き手だからな。俺の方が怪我したら誰が面倒見んだよぐらい、なんか右手が威張ってる気がして、左手かわいそうと思っている自分がお送りします。菊池山のなだらか向上心。 長男が無事ね、高校に進学することが決まってですね、もう、こう、3月入ったぐらいからか、あ、そうだね、2月の28日に合格発表があったんで、もうちょうどね、3月になってから、その入学の手続きというか、あ、まあ、入学の準備が、すごく、こう、慌ただしくて、で、まあ、学校説明会とかあったりするんだけど、その、もう学校決まったわけだから、制服の手続きとかもしなきゃいけないんだよね。で、合格発表が出たら、すぐ制服って買いに行くもんなんだよつって、神さんの友達が言ってて、で、神さんはそれ聞いたから、すぐもう買わなきゃダメなんだってつって、で、何々さんは昨日、こう、制服を注文したけど、もう届くのが4月3日なんだってみたいな。え？入学式はおそらく、4月8日だと思うんで、で5日間しかないよね。だから、昨日で4月3日ってことは今日で4月4日、明日で4月5日、やばいよね、みたいな。うん、で、ね、その、買いに行くにもさ、一応休みの日とかさ、子供の都合がいい日に行こうと思ってただけだから、え、じゃあもう早めに行かなきゃダメじゃん、つって。で、もう、自分と息子だけで、こう制服を注文しに行ったんだけど、なんかどうやら、とりあえず、まあもちろんね、その、期限は狭かった。3月の5日ぐらいまでに制服は注文しなきゃダメだったんだけど、どこで注文しようが4月3日だった。だから3月の5日までに注文すれば4月の3日に必ず届きますよっていう話だったな。でもなんかもうすごい慌てちゃってさ、なんでそんなビビらすかなみたいな。3月5日までじゃないと4月3日じゃないんだよっていう情報欲しかったわ。そしたらそんなにそこまで慌てる必要なかったのにと思ってね。でもまあまあまあ、ちゃんとあの制服も買うことできて、で、学校説明会とか行った時に、教科書とかジャージとか、運動靴とか、なんかそういったものも、こう、いろいろと注文したりしてですね。まあ、出費が出ることは想定内なんで、まあこれだけいろいろとね、買うものあるよな、入学する際にはな、と思ってたんだけど、やっぱり高校となるとね、パソコンを用意しなきゃいけないんだよね。で、小学校、中学校もパソコン使ってたけど、学校から支給されてたんだよね。で、もちろん卒業したら学校に返すってものだったんだけど、でもさ、学校の授業で使うパソコンだったらさ、もう学校支給でいいんじゃないと思ってたんだよね。でも、高校に入ると自分たちで用意しなきゃいけないみたいで、で、その学校説明会からもらってきた、その封筒、大きな封筒の中に、いろんなパンフレットが入ってんのよ。で、学校で必要な、パソコン、こちらで買えますよ、みたいなパンフレットがあるんだけど、それはメーカー側が用意したやつね。学校側から用意したのは最低これぐらいのスペックのパソコンだと望ましいです、みたいな、その、お知らせの紙が入ってて、で、このパンフレットのパソコンを頼めば、もう問題ないですよ。全部クリアしてますよ、っていうものだったのね。でもさ、そのパソコンがさ、まあ、僕そんなにパソコン詳しくないけども、知ってる範囲で言うと、メモリが4ギガで、で、そこまで新しい型じゃないのに、4、5万する。その、まあ、ミニノートパソコンみたいなものだったのね。で、タッチパネルも対応してますみたいなやつだったのね。で、学校のお知らせのその最低限この機能欲しいですの中に、最低4ギガ、メモリが4ギガで、で、タッチパネル対応していると、いいです、みたいなことが書いてあって。で、なんかさ、今時のノートパソコンでタッチパネル対応してるってさ、まあ確かに、こう、パソコンが苦手な人とかはタッチパネルあった方が使いやすいのかもしれないけど、実際タッチパネルで操作していくパソコンって、そんなになんかいいものじゃないと思ってて、だったらタブレットでいいじゃんって思うんだよね。ノートパソコンでタッチができるって、このなんか、指紋付けに行くようなもんだからさ、ノートパソコンなんだから別にもうタッチできなくていいじゃんと思ってんな。だったらタブレットでキーボードをオプションで付けるみたいな方が、まあまあいいじゃん。いざという時はタブレットだけで持ち運びできるとかさ、そういう方が機能性的にもいいなと思ってんだけど。で、何よりもさ、4ギガっていう、なんか最低4ギガで大丈夫ですとか言ってるのが、すごく僕はなんか時代遅れというかさ、もうほんと学校内で使うギリギリのラインを言ってるじゃんって。なんかせっかく買うんだったら、 そのなんか最低限で攻めたくないなっていうか、学校卒業したらもうそのパソコンいらないじゃんみたいなことになる買い物なんかしたくないなと思って、なんならまあね、息子がもう高校卒業してからこうもう使わないとか、高校にいる間もなんか自分でノートパソコンを買ってもうこれいらないよってなるかもしれないしね。そんな時にさ、でももうこれクソパソコンだから、いやどうしようもないんだよ、学校で使えよみたいなことになっちゃうから、それだったらちょいスペック高く買いたいじゃんと思ったのね。でまあ学校は特に指定をしてるわけじゃないから、このパンフレットのものを買えと言ってるわけじゃないから、じゃあ自分で探そうと思って、まずそのパンフレットのパソコンをネットで調べたらさ、1万ぐらい安いんだよね、アマゾンの方が。もうさ、これにさ、ムカムカ来ちゃってさ、何、学校特化じゃないの、このパンフレットの値段っていう。なんか、より学校を通して、このパンフレットの、そのメーカーのものを買ったら、安くお求めいただけますよのやつじゃないのって思って。1万も安いんだ、アマゾンの方が。アマゾンじゃないところでも。もうなんか、相場はそっちの、ね、値段なんじゃないかと思うぐらい。何これ1万高いの。で、保険つけるとさらに5000円から1万円ぐらい高くなるみたいな。なんこのパンフレットと思って、絶対ここで買わないと思ってさ。でも、とりあえず、もし探してて見つからなかったら、このパソコンを、まあ、アマゾンかどっかで買おうかなとか、もう頭の中にあったんだけど、アマゾンだったらもう売り切れになってたね。だからもうそうやってさ、学校のパンフレットでもらったやつネットで価格調べてみようよってさ、いや、アマゾンが安いじゃん、もうアマゾン買っちゃおうって買っちゃった結果なんだろうなと思う。いろいろな高校でそのパソコンを推奨してんだな、きっとな。だって決して性能良くないパソコンなのにさ、なんでそれだけ売り切れになってんだよと思ったもん。で、いろいろと自分の中でもこう調べてさ、探して結局タブレットにして、で8ギガメモリ8ギガで、まあ僕にとったら信頼あるメーカーのものにして、で、まあ、カバーとキーボードが付いてるやつもオプションとして一緒に買って、まあ、学校のパンフレットのやつよりは1万円ぐらい高いものになっちゃったけど、でも、こう、最悪息子がもうこれ使わないって言っても、あ、じゃあ、使わせてもらおうみたいなものにした。全然だってその値段あたりでさ、よりいいものにできるんだから、絶対これでよかったなって。思ってますね。あの、タブレットでもいいって、ちゃんと学校のお知らせの紙では書いてあったんでね。もうご自宅にあるパソコンをお使いになりたい場合でも、大丈夫ですっても書いてあったんだ。学校側は、まあ、一応パンフレット入れてたけど、このスペックをクリアすれば、いいですよ、みたいな。まあ、最悪クリアしなくても、まあ、パソコンがあったらいいですよ、ぐらいのことなんですよね。だからね、許せないのは、そのパンフレットのそのメーカーだよね。学校を通してさ、こんなにさ、その広告してもらえてんのにさ、何を値段ちょっとぼったくってんだと思って。なんか、その、パソコンに詳しくない、僕なんかよりも全然もっと詳しくない人からしたらさ、とりあえずこれ買っときゃいいんだよ、みたいなことで、買うんでしょ？いや、かわいそうと思って。まあ他にもね、多分細々といろいろと買わなきゃいけないものが出てくると思うんですけれども、こういった準備を経てね、より楽しい高校生活を送ってもらいたいなと思っています。そしてすぐお知らせです。このなだらかご自身が配信されたと同時に更新されました。小高菊池のなだかるちゃん、聞いてみてください。今回はですね、僕からの話ばかりでしたね。返品を初めてしました。アマゾンで買ったものがとある事情で、もう間違えちゃってね。間違えちゃった怒りがあるんだけど、それは小高にも聞いてもらって、で返品しました。あとはですね、自治会、令和5年度、ザ・ファイナル、話しております。令和5年度はね、いろいろと自治会でありました。そういったもののファイナル、最後の話となりますので、まあいろいろとあったんですよ。またね、あったので聞いていただけたらなと思います。ということで、なだらか今年は毎日お越しです。それでまた次回お会いいたい。菊池翔でした。メガネたまにまるお疲れ様です。